はい、こんにちは、
花島です。こんにちは、ライゴーでーす。どうでしょう。
どうですか。ね、1ヶ月何の音沙汰もなく、番組自体が終わったのかと思ってましたけど、終わってませんでしたね。
うん、
1ヶ月何してたんですか。
ん、
僕はですね、はい、1ヶ月チラシ作りに専念してたんですけども。
チラシね、
うん、
俺は寝てた。
寝てた、どこで寝てたんですか。
ん、お家とか、あの病院行った。
病院とか、うん、初めての病院ですか。
初めて。
どうでしたか。
あ、なんかね、意外と広くて、こう寝てて、こういろんな人来るじゃないですか。
はい、
なんかご飯ですよとか、
はい、
点滴ですよとか、
はい、
結構あの飛行機に乗ってるみたいよ。長いフライトみたい。
長いフライト、
つかないな。つかないフライト。
どこに向かってたんですか。
どう、分からない。火星じゃんよ。
火星、
うん、
火星
ぐらいじゃないと。
火星ぐらい、
うん、で10日ぐらい
10日ぐらい
いたから、こうファーストクラスみたいな。
ファーストクラス、
ずっと横に乗って。
病院、
うん、
でもつまんないですよね、基本的に。
あ、何もないとね、うん、つまんない。
あの僕もね、4日目ぐらい、あれ何日目ぐらいでしたっけ、一応。
ああ、来ていただいたんで、
あの、
うん、ありがとうございます。
文化的なものを届けに、
あれがないと結構本とかね、
きついですよね。
本とか ラジオ聞ける、 iPod とか持ってきてもらって、はい、ラジオ聞いてた。
毎日ラジオ聞いてた。
ラジオとかなんか探したら、アーカイブってあのリストを見てたら、うんうん、水曜どうでしょうに、ね、コメンタリーが入ってて音楽と一緒に、うんうん、結構聞いてる。
結構助かる。
結構
助かる。助かるというか、
長いしな、
うん、
2時間ぐらい持つから、
うん、時間が潰せますよね。
夜中があれで、
そう夜中ふと目を覚めた時に、
うん、
ちょっと聞いてると寝たくなるような内容ですよね、
うんうんうんうん、助かった。
助かった。
そっちかみたいな。
そうですね。
うん、
でですね、1ヶ月あの頑張って、ね、
うん、
新井さんが倒れてたの。本来は約10日ぐらい前に収録の予定だったんですよね。
うんうんうん、
6月の中旬ぐらいに、
そうそう、
収録だったはずなんですけど。ちょうどね、
そうそう、
中旬ぐらいにね、
うん、
入院しちゃって、
うん、
でどうもね、
うん、
あの入院する何日かぐらい前からあの Facebook のご飯の投稿がパタリとやんでるから、これはちょっとなんか異常事態じゃないかとは思ってたんですけど。
ああ、気づいちゃった。
気づいちゃった
気づいちゃったか。
気づいちゃったんですけど、
うん、
やっぱり異常事態だったんですか。
あ、そうそうそう、うん、なんかお腹痛いなと思って、
はい、
うん、なんか便秘かなとか思ってそのうちやむだろうと思ったら、どんどんひどくなってって、うん、こうね、油汗出てきて歩けなくなっちゃった。
それ仕事行ってたんですか。
仕事行ってって帰ってきて、しょうがない、帰ってきて、あ、もう立てないって
立てないからどうしたんですか。
寝て、うん、痛いな、
痛いなって。で、なんて言ってるんでしたっけ。
ん、
もういいでしょうって言ったんでしたっけ。
あ、だから痛みがこう波があるじゃないですか、うん、
はいはい、
たまに、
うん、
波がね、まあ、大体予測で来るのは知ってるから、こうキーキーっていうのと、こう踏みつけられるようなのと、こう悪魔の手でグニューってやるのが絵で浮かぶぐらいのものが、5回ぐらいでやむかなとか、もうね、うん、
はいはい、
全然やまない
の。
1時間とかずっとそれが続くから
うんうんうん、うん、
まあ、最初はいいんだよね、
うんうん、
そのうち飽きてくるんだよね
痛みに
痛みが飽きる、うん、分かったよって
もういい
分かった、前のことは知っている分かったからもういいんじゃないのって、
うんうんうんうん、
分かったよって分かったからもうやめてくんないかな、ちょっと一回休まないとか言ってた、う
ん
う
ん、あの声に出しちゃってるんですか。
言ってた声に出したよ、さすがに思ってるだけじゃダメだと思って、
そう、行動に移さなきゃ、
声に出さなきゃいけないとか思ってやんでくれなかったね。
やんでくれなかった、
うん、
やんで
そうか。ただ痛みはね、うん、だんだん分かるから、
はい、
すっげえ痛いんだけど、うん、大丈夫、知ってる知ってる、うん、
知ってる、この痛みなら知ってるから、
うん、知ってる知ってるってなって、こうするとね、脳内で痛みをね忘れさせるような作用が出てくるんですね。
なんか、なんかが出てくるんですか。
なんかね、楽しい、うん、楽しい夢とか。
え、何、
夢みたい、 夢と現実の間みたいな、とてもね不思議な楽しい感じの妄想みたいな
映像、映像なんですか、
絵とか、うんうん、そう、現実と夢の間の絵とか、うん、なんか、なんかのぼんやりした絵にもなってない何かが映ってって、うんうん、そこからすごい想像力が働いたりとかして、うん、あ、もうなんかね、体が、そう、脳が痛いものから反らそうとかしてくる、うん、
なるほど。
そうすると、うん、なんかね、痛みはあるけど、うん、楽しいみたいな気持ちいいとか楽しいとかなってきて、
そういう風になるんですか、
うん、なんか薬じゃないんだよ、
わかります、
薬飲めなかったし、うん、飲んでも効かないし、うんうん、それすごい不思議な体験をしたよ。
それはでも、うん、ちょっとラッキーですね。
そうそうそう、うん、この状態は面白いとか思っててすっごい痛いとこは痛いんだけど、頭の中ではすごい楽しい、こう、なんつうの、旅をしている感じ、
テーマパーク的な、うん、ディズニーランドみたいな、
まあ見てる映像は部屋なんだけど、うん、すごい面白い、
見てる映像は部屋なんだけど面白い、
あと夢とつながっちゃったりしてるから、
何が
もう忘れた、
忘れた、うん、すごい、すごいですね、
うん、
ね、僕もねちょっと前に ね腸閉塞で入院しましたけど、
うん、
すごいお腹痛くて車運転すると倒れそうになる、事故りそうになりますね。でもなんか見なかった、そういうのもう危ないしかなかった、
あ、
危ない、寝ようみたいな、
そうだね、うん、危ないからね、
危ない、よくあれで車運転して帰ってきたなって本当に思うっていうそうですか、1ヶ月というか2週間、
うん、
10日、
うん、
10日間お勤めご苦労様でした。
はい、シャバに、
シャバに
戻ってきたよ。
シャバに出てあれですよね、なんか前病院で会った時はシャバに出たら食べたいご飯リストとか作ってましたよね、
うん、ああ忘れちゃったけど、なんか言ってたかな
言ってましたよ、なんかシャバに出たら食べたいものを考えている、
うん、そっか、
でも出ると結構意外
に出たら忘れちゃった、
うん、そうか、
あれあれ、あ、でもそばとか食い合いとか言ってたかな、そば、うん、とか、
あと、うん、なんて言ってたかな、ケーキ食いに行こうよって言ってました、
ケーキ、うん、
ケーキ食いに、
普段食いたくもないんだけどね、うん、
そういう時食べたいですよね、
うんうん、むしゃむしゃ
もう本当にでも心配しました、
はい、
家に帰って家族に対して新井さん今日も大丈夫かなって連絡すればいいじゃないって言われて、
うんう
ん、いやもう見てきたから大丈夫だって、
あ、
うん、じゃあ入院した時はもうでももうピークだったんですか、じゃ
あ、あ、歩くピーク超えてた
ピーク超えてた、
うん、歩けなくてどこにも行けないから病院も行かなかった、うん、
病気で具合がちょっと良くなったから病院に行った
時、うん、どうなんですかって言ったら、でっかいとこ行ってくださいってで救急車呼びますから、あ、いや救急車そんなんじゃないからとか言って、
どんなんだよ、
タクシーぐらいで行った、
タクシーぐらい、うんうん、
で行ったら入院ですとか言って、うんとか何も持ってきてないから
そうですよね、なんかね、
でもよくわかんないから、じゃあはいはいとか言って
とりあえず入院しますみたいな、うん、それご家族とかには言われたんですか、
みんなに何も言ってなかった
ん
だ、
最近言ったんですか、退院して言ったんですか、
うん、まあ元気です大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫っていう、
大体何かあったら連絡行くから大丈夫でしょ、
まあ、そうだけど、うん、そうだけど、うん、ね、一応何かがあった時は家族に連絡しないのかなと、
うん、
しない、
ああ、
まあ良くなってからするタイプ、
一応なんか予定が入ってた人には言っといた、
あ、そっかそっか
あ、ごめんちょっと無理とか言って、
うんうんうん、 そうですよね、うん、まあ、予定が入ってた人たちはね、そ
うです、一応ね、
うん、あれ来ないんだけどみたいになっちゃう
から、ね、なっちゃうからね、うんうん、
なるほど、
うん、
そうですか、病院中、はい、入院中、
うん、
入院のご飯どうでしたか。
あーね、ご飯最初重湯
ね、
とおつゆ、
うん、あの具のないやつです、
ね、具のない
やつ、具のない、なんか不思議な、あのめったに食べないもの、
具ないとか、
そう、重湯って何っていう、
重湯は大丈夫、結構
やっ、あ、本当、
大丈夫、美味しかった
、重湯俺全然美味しいと思わないんだよ、
おつゆがないと無理だったけどね、
具、具ね、そう、
あ、で、でおかずない、
うん、おかずないですよね、
リンゴジュースなん
だ、そうそうそうそうそうそうそう、
リンゴジュースおかずだとか
そう、まあデザート的なもん、デザート感覚なんだろうな、
おかゆと、
うん、
おつゆと、うん、甘い紅茶って時もあった、
甘い紅茶、
甘い紅茶、糖分取れと、
カロリーを取れ的なものですよね、
うん、新しいな
そうか、
うん、楽しかったですよ、
楽しかった、楽しいかな、うん、でももういいでしょ、
でもおかゆはまっちゃった今も作ってる、
あ、でもおかゆいいな、確かにおかゆおいしいんですよ、
あのカロリー取りすぎにならないと思うし、うんうん、お腹いっぱいになるしね、おすすめ、
あの俺はちょっと入院期間が長かったので、
うん、
あのおかゆにずっと、うん、あれ何でしたっけ、あのお茶漬けの素をずっと入れて食ってました、
あ、入れていいの、
あれ、
ダメなの、ダメな人も
いるけど、
まあ、あ、そういうのあれば食えるよね、うん、
あの、あまりにもおかゆが長かったのでもうちょっと飽きちゃって、
うん、
これは何か足さないとやっていけない、
長いとそうかもしれんね、うん、
そう、結局ね3週間ぐらい後半はいましたからね、
あ、長い、
うん、もう漫画もね途中でもうやめたくなるようなぐらいの長さでしたからね、
うん
うん、でもとりあえず10日で済んで、
うん、よかった、出れてよかった、
出れてよかった、
うん、はい
はいそうか、まあね、ということで、今日何回目でしたっけ、3回目、通算4回目なんだけど、
うん、
1回目0回に数えてるから、
うん、
3回目を無事迎えられて、
はい、
よかったなと思うんですけど、
はい
はい、
うん、
ね、まあ、みんな皆さんも40代ぐらいの人たちはなんかどっかねだんだん具合悪くなってくるから、
うん、
気をつけていただきたいなと、まあ、気をつけてもどうにもならないんですけど、
うん、
あの検査行ったりなんか具合悪いなと思ったら病院行ったりしてほしいなと思います、
うん、
はい、という感じでね、でその新井さんがいない間に僕はあの新井さんが作ったチラシのブラッシュアップをしてたんですけど、
はいはい、
うん、こんなんでどうでしょうか、で前回本当はあのチラシを含めて全部プレゼンをする予定だったんですけど、ね、新井さんがいなかったので病院でプレゼンをして OK をいただいたので、
はい、
あのチラシが、今日印刷所に入る、土曜日に入れて、うん、今日から今日印刷に入りました、
うん、ああ。これすごい ね、
あのね、何気にロゴとかも作ってみたんですけど、
ロゴもいいね、あの5丁目ってやつ
を、うん、
で衣装化してるんだね、
はい、
あのこれ5丁目って感じがなんかお店はここですみたいな地図で使うこう道のね、
う
ん、
そうそう、
アクセスみたいになってる、うん、ここお店ですみたいな地図のねみたいな道のみたいになってて、これ色いっぱい使ってんだね、3色
とか、ね、3色ですね、
大丈夫
大丈夫です色いっぱい使ってると心配になります
か、心配になる、なる、なる、
カラー印刷だと高いんじゃないかなみたいな、
なんかバンドのチラシとかさケチったりする話とかよく聞くからさ、
でもあの白黒だと
確かにちっちゃくして白黒でさ、うん、こんな見えないよっていうの作るからさ、
ち ちゃくて白黒だと確かに800円ぐらいで作れるんですよ、うん、あの片面だと。
そんなに貧乏じゃないだろ
う。そうそうそうそう、そうそうそうそう、
まあいいや、
そんなに貧乏じゃ貧乏じゃない。
あ、でも分かる、
と思いたい。
安く作れると思うと安くしたいよね、
うん
うん、
そう
経費だからね。 その分かる、うん、
ね、
支出は抑えたい。
そうそう、支出は抑えたい、
うん、
ほぼ自腹で全部吸ったり作ったりしてるので、
うん、
ね、
へえ、
今回も
これチラシね、で7月頭にはもう出来上がって、はい、がっ自分でこう 切るんだね、うん、
あの英語サイズな、あの仕上がりは英語サイズなんですけど、あの倍の部数を取りたいので A4 で、
うん、
A4 に、
うん、
2枚収めてます、
うん、
で2枚収めてるので最後自分たちで2つに切らなきゃならないんですけど、
はい、
あの私がやります。
頑張ります、はい
応援してください、
うん、頑張れ、
はい、
あ、これはこういう片面じゃないんだ
ね。
両面やってて、で、うん、で裏に何があるかっていうと おまけがついてるんだ
しね。
チラシだけじゃなんだし、
はい、
裏の方が実はすげえ凝ってるんで、
う
ん、
そうですね
五丁目新聞って書いてあって、新聞なんだね。
そうですね、
新聞作っちゃったんだ。
新聞作りました。
メディアミックス、
メディアミックス
来たラジオ、ポッドキャストと新聞のマリアージュ。
マリアージュ、
うん、
マリアージュって何ですか。
え、ミックスみたいな
わけでしょ。ミックスってそういう意味なんですか、
うん、
ね、今食べてるのそれ何ですか。
え、
ミックスナッツですね。
あ、それね、ミックスナッツ、
ミックスナッツ、
ね、おー、
うん、マリアージュナッツですか。
これは奇遇な、うん、
そうなんですね。どっちかって言ったら、ね、デザインなんて考えるより裏面の方が作るのが。
じゃあちょっと裏面の説明、ちょっと
裏面
音だけでちょっと、
はい、
どんな感じ。これ新聞のもう一面だよね。
そうですね、
うん、
一面みたいな感じで、上半分が新井さんのね素敵なイラストと文章、
うん、
これで文章が載ってるんですけど、うん、ちゃんと今回から広告がついてます。
そう、広告、あ、なんかこの間ほら、出資してくれないかって言ったら、
はい、
あれが来たの。
渋谷区に100回ぐらい言ったら、
うん、
あの会社の社長さんがいいよって言って、
へ
ー、あの乗せといて。
渋谷君は社長、
社長じゃない
じゃない、
渋谷君は社長じゃない。
渋谷君じゃ辛い思いをしたんだね。
多分辛い思いはしてないと思う。
してないか、大丈夫か、
うん、なんか冗談で言ったらいいよって言って、
うん、
あの分かってもらえたようなので。
すごいね、
はい、
あの
今回から
チラシ、
ただまだ
広告
が載ってるんですけど、広告費自体はまだ支払われてませんから、
うん、
渋谷君よろしくお願いします。
あ、そっか、
うん、まあね、
であとは
今後も広告費がこう、うん、広告が増えると、広告が増えたらね、半径を英語から A4 に変えて、
うん、
大きくして、
いずれは、うん、十何面とかの
そんなにすごいもの作るつもりなんですか。
数何万とかいくんだね
今紙の時代じゃないと言われてる時代にそんなもん、
うん、レジスタンス
、うん、でもやっぱこうウェブより紙の方がいいですよね。
うん、なんか落ち着いて読めるね、
うん、
あのなんかさ、広告がちょこちょこしたりするでしょ。
そうですね、
うん、
ピョコピョコ、
最近えぐい広告が上からビヨーンとか来たりとか、
ね、うん、
うるさいとか思ってこうバツって書いてあるから押すんだけど、うん、うまく押せなくてそっちの飛んじゃったりする。 あれはやめてほしいんだけどな。ごめん、ちょっと話が違うとこ行っちゃったけど、うん、そういうのないね。
そういうのないのからいいですよ、
ね、広告いるけどね、うん、
広告は欲しいですよね、
うんうん、
なんかそれっぽい、
うん、こういいですね、
うん、
こうあとコーナーがコラムみたいなのもある、
はい、私が書いてる猫沢ロックンロール研究所っていうのがあったんです。
猫沢ロックンロール六軒、あの今和の清志郎
の
六軒、
ね、そうよく分かってくれました、うん、一応オマージュです。
あ、一応ね、
うん、
六軒ってね、あれだって自宅のあれでしょ。
そう、あのスタジオの名前です、
ね、うんうん、
そう、あのオマージュです。それ、
ああ、そっか。
で最初なんか 90年代を振り返ろうみたいなコーナータイトルにしてたんですけど、それだと枠が 枠というかジャンルが絞られてしまう、ジャンルというか90年代を語るものだけのものになってしまうので、
うん、
まあ、ロックンロールとロックンロールプラス研究所プラス猫沢というわけのわからない言葉を3つ並べると、
うん、
あのジャンルがほぼ、
うん、
何でもロックンロールだって最後言えば、
うん、
あのテーマとして扱えるだろうと。
ああ、うん、なるほど、まあ、内田裕也みたいなことあるね。
そう、ロックンロールといえば、うん、あの許される
オッケーオッケ
ー。あとですね、
うん、
5丁目ラジオアドバイザーの
アドバイザー
あの
これアドバイザーいたんのか。
あのいるんです。
あ、いるんだね。
でも一言も口を挟んでもらわないですけど、一応アドバイザーので
、いるだけでね、そうそう、緊張感増すもんね。
そうです、
あのこうこう腕組みしてる人いるだけでね、そうそう、
見てるんだなみたいな、
すいませんみたいな
ね、僕たちの好きなライムスター歌丸のラジオでいうところの、
は
い、
うん、
あのよくセノチンさんみたいな位置ですね。
あ、
うん、セノチンさんの位置です。で一応名前が近松笹右衛門という、
またはあの古風な名前ですよね、
うん、近松笹右衛門さんによる、うん、なんかちょっと文化的なコラム、
うん、これは本かな、うん、
今回は
小説、うん、
小説の紹介ですね。
これ中身はあの手に取ってからのお楽しみにしとこう ね今言っちゃうと、
そう
です、ね、なんかもう小説の話だね。笹、笹の笹焼き、
笹の
笹の笹焼き、
そうです、一応笹の笹焼きというコーナーなんですけど最初はね、さ、まあ笹が笹焼いてるところ、笹笹笹右衛門が笹を焼いてるところを想像してたんですけど、
ああ笹右衛門っていう人が、
うん、笹を焼いてる、
笹ってああいう笹の
笹
サラサラの笹を焼くの、
う
ん、うまいのか、
そうい
う、
そうい う、
うまいのかそれ、
そう、ただそういう絵だけが俺の頭の中にあって、う
ん、大丈夫かなその人
ダメダメだと思う、
放火だよ放火もあったよね。
でまあ本人にはまあ自業承諾みたいな感じで、
あでも
タイト
ル、あ、うん、はい、
タイトルはそんな感じでいいか、
うんうん、
とも聞いてないんですけど、
あ、
考えといたからっていうふうにもう言っちゃったんですけど、
そうし、そのぐらいでいいんじゃない、うん、
で、あとは文章ください、
うんうん、面白いですよね。
そう、素敵な、
うん、
素敵というかやっぱ、うん、
うん、
ね、ちゃんと キーワードがこうよ、ちょっと読みたいかもしれないみたいな、
うん、
キーワードが入りつつ、うん、最終的にはややハードルが高い。
わ、うん、かりました
っていうね。裏面は五丁目新聞のおまけが付き、
うん、
おまけ付きの五丁目ラジオのチラシが出来上がりました、
うん、はい。これと一応僕が出るライブ会場に持っていこうと思うんですけど、
はい、
そこに来た人はもらえます。あれ、あ、余ってれば、
余って
れば、余ってれば、
まあ、余ってると思う、
余ってると
思います。
1個目でなくなっちゃうかもしれないけどね。
そんなになくなりますか、
うん、だいたいこの7月8月配れるかなって感じですね、
うん、嬉しいですね、
うん、他どっか置く、
うん、あとは手渡しかなって思う。
会った人に、
会った人にこれ どうぞ
駅で配るみたいな
どうぞ自分のお友達でいいかなって
そうだね、
うん、
でこれをお友達がこんなん、
うん、こんな
こんなんってインスタで、うん、
上げてくれる、
インスタ映え、
インスタ映え、
うん、
クソくらいだそうね、
うん、だからお楽しみにってことですね。これ面白いからね、
はい、
これまただから新聞も第1号って書いちゃったから、うん、次作んないとね。
ね、そうなんです、
大体月1かな、これ
これ月1ペースで作りたいですね、
うん、頑張って。
結構ね、結構ちゃんとしてるかもしれない、
うん、
あの第1号第1巻とかね、
うん、
書いてあるんですけど、第1号とか第1巻の数え方とか今回これをもってして研究したんですね。雑誌って必ず第1号な第 第何号第何巻って書いてあるんですけど、
第1巻第1号、
うん、第1巻第1号、第1巻っていうの、第1巻の方は年、あの通算の年を数えてるみたいなんですね。1年目の、
うん、あ
第1号月刊誌だったら、
うん、
あの1年で12号、12、うん、12号あるっていう計算らし
い
んですね。
そういうことか。
で2年目になったら第2巻第1号からまた始まる。なのでまだ今回は
決まりがあるんだ。
一応これ数え方がこういうルールがあるん
で。へえ、
ね、こんな時じゃないと、あの仕事で第1巻第何号ってよく入れてる時あるけど、
うん、
意味が分からなかったけど、これ数え方があるのよねと言われてたんだけど、
うん、
ああこうやって数えるんだと知らなかったと思って、
うん
うん、なんです。
五丁目新聞って書いてるとこも凝ってるよね、なんかね。
結構、う
ん、結構凝ってる
よね。ちょっとちょっと見てもらえるとね、こう手に取ってぜひ。
そうだよね。
うん、あとですね、ちょっとあのリブロスのこの広告があったので渋谷君にこれでいいかって確認してもらったんですけど、
はい、
この上の部分の新井さんの書いたのはどのぐらい本気で書いてるんだっていう疑問を持って、
ああ本気、
うん、この体裁は、
うん
うん、素なのかそれとも演出なのか
あ素なのか演出なのかか、
うんうん、5割ぐらい、5割5割ぐらいじゃないかって
素なのか演出か、
うん、
でこの配置、
うん、配置と
中身、
文字の感じと、
うん
うん、
文字の感じはね、あの書き直すのめんどくさいからゆっくり書いた。
あ、なるほど。
で、あ、でも割と計算してるかもしれない
あ、じゃあ演出は、
演出はすごいしてる
けど、してる、あ、やっぱしてるんだ。
演出はしてると思うよ。あとこれ書く前に2日、うん、3日ぐらい考えてたから、
あ、内容
これを書くっていうのと、うんうん、あ、これを描くっていうので絵を入れようとかは、うんうんうんうん、全然それぐらいしか考えてねえやだからそれぐらいしか考えてなくて、うん、描き始めたら、
うん、
止まんないでいこうとかも、うん、であの練習しないでいこうだけ考える、うん、
一発撮りみたいな、
うん、一発撮りのいい感じが出てると、
あ、なるほど、
もうよ、
確かにライブ感はある
ライブ
感ライブ感はあの、
ね、うん、あのまとまりはない。
そう、あの文章の後半になってくるとこう行間が短くこう、ね、こうギューってなってたり、
それは演出、
演出、これ演出なんだ、
うん、
すごいなそれ。
だってそうなるじゃん、
なる、
あの日記とか、
なるなるそれ、これ計算なの、
うん、
すごいな。そう、
だから最初ほらこんな、
そう、最初さ
すげえ空いて
ん、空いてんのにさ、これ演出
なの、あーとか思って書いててもあーとか思ってんの、ね、やばい足らないとか思って、
足らないっていう演出なの、
うん、ちょっと焦るでしょ、
焦る焦る、
どうなんだみたいな、
うん、お、ぎゅうぎゅうに入れてきたなと思ってたの見ててこれはこれ演出なのか、すごい計算されてるな、それ、
うん、
そっか、これでもいいですね、うん、でこれなんかタイトルがこれだけないんですよね、
う
ん、まだね、
タイトル、そう、タイトル入れるって知らなかった
あの
そのうち考える、
そのうち考える、
うん、次できてる、
次できてる、
うん、
ね、考える、
うん、
これは非常に、
うん、楽しみ、
新井さんが最初のあのほら何だっけ、ライブで配るからチラシ作って作れるって聞かれたから、
はいはい、
その時ちょっと時間がなかったから、
はい、
今作れないっていう話をしたら、
うん、
新井さんがあの自分であの何でしたっけ、マックの裏紙に書いたチラシ
あったじゃん、マック、あ、マクド、
マクド、
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 マクドナルド、
うん、マクドナルドの、
のなんか買ってきた袋あるじゃん、でっかいのくれるから、はい、あ、これでいいや
なんでそういうのに書こうと思うんですか
え、なんか裏紙がないなとかも、
裏紙がない、
そっか、あ、ビリビリビリとか、あ、ここに書けるとか
そうですか、そう、あのね、すごい、
うん、
原始的だなと思ってる、
うん、
あれコピーしたんですか、結局最後、最後どういう形で、あれどうしたんですか、あれ、
ん、
あれどうしたんですか、あれ吸ったの、コピーしたの、
コピーした、
コピーした、
写真に撮って、
で、
えっ、ー、と 写真に撮ってネットプリントしてセブンで出した。
何枚ぐらいするんですか。
忘れちゃった。
結構いい値段ですよね。
忘れちゃったけど
忘れちゃったけど、うん、あれをそうで、あれを見て半分はでっていうか、もう最初は本当は全上下であの手書きの文章を2枚貼り付けるのが一番楽かなと思ったんだけど、
う
ん、
ああ手書き、うん、手書きだけでもいいけどね、うん、あのバンドの通信みたいで、
そうそうそうそう、
いいけどもこれにしてよかったよね、
うん、これ
にしてこれ、うん、やっぱ活字いいな。あでも活字っつうかゴシックか、
ゴシックというか、まあ、ちゃんとテキストで打った、
あの、うん、テキストいいっすね、うん、やっぱ読みにくいもんこれあの段組っつうか、うん、切るとこもダメ、うん、めちゃくちゃだし、ね、これ普通ここで切らないところで切ってるから、うん、わざとだけど、うんうん、ここで切らんだろお前。
そうですよね、うん、これすごいあの、
うん、
いいと思う。よくできあの割と短期間にしてはあの、まあ、ちゃんと作ったかなと、
うんうん、
なので皆さんももしよければ
お手に取って
み てください、
うん、一部300円ぐらいで売ろうかな。
高えな。
売らないか。
売らない。
無料無料無料無料、うん、
無料です、
うん、
もちろん
帰るライブ会場来ない
来ないか、あの
どっかで会うか、
僕たちに会うか、
どっかで会ったらちょうだいって言ってくれたら、うん、
あげます。
あはいあるよって
そうですね、うん、まあ部数がなくなったらね、みんな本文も画像も、ね、うん、ネットにあげますけど、まあ、
なくなった頃でいいよね。
なくなった頃でいいと思う。
あのアーカイブしとくん で、うん、でもよければ
読んでください、
うん
うん、あとあれでしたっけ、猫沢ってなんだ、猫沢
ロックンロール研究。あそうさっき猫沢って奥沢ってとこあるんだよね、うん、知ってる、
奥沢
自由が丘のあたり、う
ん、なんかなんとなくわかります。
それかなとかも、それかな。
まあ長い話があるんですけど、
あいいどうぞ
あの僕が昔勤めてたところにですね、
うん、
関沢っていう先生がいたんですね。
関はい先生
関沢人関沢先生がいたんですけど、関沢の沢をもらって、
うん、
一応猫沢、
あ
で猫は何だと、
うん
うん、猫っぽいから僕がね、
ああ、うん、にゃ
ーにゃーっていうのをあの、うん、アドバイザーの笹右衛門さんがつけてくれました。
あ
猫猫笹右衛門さんは、うん、いつも僕のにメールを送るときに猫沢先生っていう、
うん、あ呼んでるんだ。
猫沢先生あのお元気でしょうかみたいなのでメールを送ってくるので、
あ、
まあ、笹右衛門さんが分かるようなものに合わせました。
あ
まあね、記号だから何でもいいんですけど、
うんう
ん、でもまあ関沢先生のこう、
うん
うん、弟子として頑張ろうと
はい、はい、
いうのを含めて、
なるほど、
あの猫沢ロックンロール研究所を、
うん、
今後続けていこうかなと。
へ、
まあ、長くなかったですね、そんなにね、
う
ん、
そうだね。
まあ本当はもっと長いんですよ。
はいはいはい、
でも説明はもうこれ以上しようがない。
大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。こうみんな今みんな想像してるから、
そうそうそう、
あの、うん、関沢先生の頭はどうかなとか、
あの
メガネメガネなのかなとか、
そうなんです。
これ言わないで
おこう。これそうそうそう。うん、ちょっとあの関沢先生ね、あのネットで調べるとすぐ出てくるので、
あそうなんだ、
ちょっと関沢先生っぽい感じにもちゃんとイラストがしてある。
なるほど。
なんとなくあの見えるは見える、
うん、
うん、
分かった、
うん、
そっか、わかりました
。そんな感じです。
じゃあこのチラシと五丁目新聞お楽しみに、うん、です。
じゃあそろそろ番組コールしますか。
あ、そうか、
うん、忘れてますけど、
はい、とか言っちゃった荒井
吾吾妻まひろしの
五丁目ラジオ、
はい、無事、
うん、
ね、無事何回目でしたっけ、3回目4回目、今月も取れてよかったです。 4回目ですか、
うん、
今月もギリギリ6月6月末
マッツだね。今日は暑くて、ごめん、ごめん、エアコンの音がすっげーなってるね、今日は。
ゴーって言って、毎回ガチャッ、
ゴー、ガチャッと。
毎回、背景で流れてる音がみんな気になるって言ってますよね。
うん、あ、それはいいじゃないですか。
この間はね、なんか小学生の下校の音が入ってた。
あ、子供歩いてるよね、うん、夜中聞くとびっくりするよ、ね、あ、これはなんか変な夢見てたのかなとかなるよね。
はい、
そういうことがあるんだね。
ね、
うん、今これ今日はエアコン、
今日はエアコン、夏っぽいですよね、
うんうん、今度は風鈴買ってくるわ。
そうです。、う
ん、なんだ、あ、これ今日もじゃあ、後で CD 聞くんですね。
聞くんですね。はい。じゃあひとまずここで一回、
うん、ちょっと
休憩します。
休憩ね。
はい。はい。続いては90年代のハードロックやヘビーメタルを聴こうのコーナーです。今回の1枚は、ウィンガーの2枚目のスタジオアルバム、In the Heart of Young です。日本では1990年7月24日に MMG から発売されています。ちなみに私の持っているバーニングビニール第2版では、8月25日発売となってますが、おそらく構成ミスで、
うん、
だと思われます、
うん、
7月24日発売され
ます。
で、全米ではチャート最高15位で、最初で最後の全米トップ20入りを果たしたアルバムです。プロデューサーはファーストアルバムに続き、ボーヒル、最もボーヒルといえばラッド、まあ、次月聞く予定なんですけども、ラッドといえばボーヒルのプロデュースなわけですが、このアルバムは ACDC 風、ファンキーさを感じる、いわゆるエクストリーム風、プログレ風、歌のうまいボーカルがよく歌うバラード、
はい、
と個人的には飽きずに聴ける両版ではないかと思います。
あ、
当時のハードロックバンドとしては珍しいキップインがボーカルによるラップなども入っています。
はい、
で、同月は日本でいうと徳永秀明の壊れかけのラジオやサザンオールスターズ28枚目のシングル真夏の果実、
うん、
ブルーハーツの6枚目のシングル情熱のバラが発売されています。
情熱、
そうですね、
うん、
うん、そうですね、うん、というわけで、メンバーはですね、キーボード以外は今日どもよく耳にするメンバーが多いんですけども、
うん、
さて、どの曲から聴いていこうかと思うんですけど、一応、
あ、どう、これ
レビューも読む？
読む、はい、どれか
レビュ
ー1個でもいいし、みんなどんな評価なんです？大体
低評価です。80、70代、70点台後半から、80点台前半に、バーンのレビューでは、点数がついています。
お
ー、ジョージ・アズマが77点、酒井光が82点、大野直美が81点、増田優が84点。
うん。
うん、でも、結構いいです。
うん。
誰読んでみましょうか。とりあえず酒井光を読んでみますか。
うん、
じゃあ酒井光のレビューで、実は最初に到着したテープと2曲ばかり差し替えがあって、先月号のプレイリストに入れたネバーなどが消えている。その段階では92点だった評価もご覧の通り、新たに収録された4を聞いてがっかり。多分レコード会社の恨んがための要求だと思うが、ウィンガーの アーティスティックな部分を殺してしまった感がある。とはいえ高度な技術、音楽性が十分に発揮されており、彼ら独特のメロディーラインを随所で聴くこともできるし、ファーストアルバムにもあったパワーバラードも顔を出す。ま、全体的にコマーシャリズムの匂いはないし、ハイクラスのコンテンポラリーロックであることに変わりはないが、やはり差し替えたことはミスだと思うんだけどねって書いてありますね。何か差し替わってるんですね、
うん、
92点だったものが、82点になってる。
うーん、
もう1枚まで読んでみます。もう1人ぐらい読んでみますか。
はい、
一番じゃあ点数の高い増田優、 さんのレビューです。聞きやすいサウンドでありながら実はすごいことをやってたりするというのは前作と同じで、個々のプレイを追いかけながら聞くと決して平凡ではない音楽だということがわかるが、全体的な音像から彼らなりの個性のようなものはあまり感じられない。丸々的と片付けられそうな曲もある。しかし売れるが勝ちではないが、今やこれは立派にウィンガーらしい音なのではないかという気がする。どんなタイプの曲をやっても無理がなく自然に聞こえるのが強み。3のようなバラードにしても往年のヒット曲のカバーを聴いているかのような安心感がある。聴いていて汗をかくような音楽ではないが、質の高さは認めざるを得ないし、キップボーカルですね、歌も向上している、
うん、
という感じです。
じゃあ聴いてみ
ます、 ますか、うん、ではじゃあ、うん、一応ポップな10曲目から10曲目、ですね、You are the saint, I am the singer を聴いてみます。
うん、
うん、
じゃんじゃかじゃーん、
なんていうんですか、これいきなりサビから始まる、なんていうんですか、まあ、いきなりサビから始まってます。
ああ、
う
ん、
ギターリフが
うん
ファンキーです、
うん、
とにかく。
おお、
ね、エクストリームかなって言っても、まあヌーノっぽいというかファンクっぽいというか。
ああ、そうだね、
うん、ツクツクツクツクとか、
うんうん、
でもサビはポップ、
うんうんうんうん、ね、みんなで歌えそうな感じだね、うん、うん、
パーティーロックみたいな感じです
ね、うん、うん、ダンツクダンダンダンツクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトク
トクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトク
トクトク
トクトクトクトクトクトクトクトクトクト
クトクトクトクトクトクトク
トクトク
トクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトク
で、またサビですね、
うん、あ、なんかクオリティ高いって言ってたのが分かるね、
うん、分かるでしょ
う、うん、でこういい感じの時って感じで、そうそう、バンドがバンドいい感じじゃんっていう、
そう、
あ、ブレイク、
うん、かわいい、
お、凝ってるよね、うん、転調してるしね、
かっこいい、だ点数がちょっと低め、
転調してこれ変拍子なんだ
ね、うん、
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでん
で
ん
で
ん
で
ん
でんでんでんでんでん
で
ん
で
ん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
で
ん
で
んでんでんでんでんでんでんギターソロがコンパクト、
そうだね、
うん、不必要
な、今4しかなかった、
そうギターの上手な人なんだけど、
うん、
ギターソロがすごくコンパクトに出来上がってて、
うん、
あ、よくできてんなと思って聞いたんですけど、
うん、うんうんうん、ギター2人、
ギター1人
で重ねてんだ、
ね、重ねてますね。
じゃあソロとかオブリエの時はいねえんだね、
いない
ベースしか
そう、
あ、人間椅子みたいな
そうで、ベースがボーカルなんで、ベースボーカルなんだよね、
あ、レミみたいな、へえ、すごいね、これライブでやるね、
これやるね、
これ10曲目ね、
これ10曲目です、はい、で今度はちょっとプログレっぽい5曲目、初期ドリームシアターみたいな音がしてるんですよね。
は
い、あ、まあ、まあ地味な始まりなんですけど、うん、ああ、うん、どう、うん、さっきまでファンキーだったんだけど、
うん、
あ、こういうプログレみたいなのでやるんだなっていう、う
ん、ででんで、ででんで、つつででんつつで、
これ多分ね上手だし、
うん、
うん、やっぱでもベースボーカルのバンドだから、
うん、
多少ベースが単調かなっていうふうに聞こえるんだけど、うん、まあこのねレビューにあるんですけど、
うん、
これ5曲目かでも書いてないか、うん、うん、あのそうそうそう、ギターが、
うん、
時代っぽい、時代っぽいっていうかいい音してるんだけど、
うん、
割とカリカリって仕上がってない感じの、カリカリじゃなくて、
うん、
こうなんでしょうね、ウェットな、
ああウェットってことか、うん、
結構ね、どことなくドッケンのジョージ・リンチとかも思わせるたり、
うん、
でもファンキーさを聞くとヌーノ・ベッテンコートみたいな弾き方するんだけど、でもまあこれ個性的と、
うん、
レブビーチだなって呼ばれるレブビーチだなっていう、
うんうんうん、
このね、このギターソロがね、うん、ジョージ・リンチっぽいんだよね、すごく。
ああ、こういうのが？
こういうの、この、うん、あ、でも、これコンパクト。
あ、もう終わっちゃった。
うん、
あっという間に。まだ読んで終わった。
うん、あんまり弾くなっていう指示なのか。
うん。
で、ジョージ・リンチっぽいなってずこれ聞いてて思ってて、あ、でもそういえば、レブビーチはその後ですね、
うん、
アリス・クーパーのツアーメンバーをやった後、ドッケンからジョージ・リンチが脱退するんですけど、その抜けた穴をレブ・ビーチが、
うん、
ドッケンでジョージ・リンチの代わりに
後年弾いてるんだ。へえ。
で、イレース・ザ・スレートっていう1999年のアルバムが、
うん、
ドッケンから1枚出てますね、
うんうん、
で、その後ホワイト・スネークでもレブ・ビーチは弾いてまして、3枚のアルバムが残ってます。
ああ、
ですね、2008年に Good to be Bad というアルバムと、2011年に Forever More、 2015年には The Purple Album というアルバムもレブビーチはホワイトスネークで作っています。
ああ、
うん、
おフレーズがこうですって迷いがないよね、うん、全部きちんと考えた、考えてんのか分かんないけどきちんとしてるよね、職人みたいな感
じ。そうですね、うん、
うん、あ、終わっちゃった。おこ、こ、効果的な、こう、
うん、
うまい、聞いてるねってのは弾くよね。そして
では最後に9曲目の、バプティムズ、バプタイズドバイファイヤーかな、
うん、
ちょっと聞いて。
バプタイズド。
バプタイズド。
バプティズムってあるよね。
バプティズムってありますね。
バプティタイ、バプタイズド？
バイファイヤー。
バイファイヤ
ー。これガットゲンですよね。
ガットゲンでこうタッピングですね。
これタッピング。パララララララララララララララ
ララララララ。タッピングというか両方でやってるのかな、うん、右と左で早い。おお、何でもできるのこの人ね。一人でやれる。
でもね、こういう曲なんだ
よ。あれすごい、ジャンそうそうそうッジャンジャラジャジャーンドーンッッッッッッッッッ。ああ、
うん、
またさっき10曲目みたいだったね。そう
そうそう、ファンキーな。で結構これが、まあ、あの後半にラップが入ってるんですけど、
うん、
おー新しいって。
90年だもんね。
90年でロックの人がラップをやってるっていうのは結構珍しい。
もう今でこそね、
うん、普通ですけどね、
う
ん、
もう今の日本のアイドルがもうやるもん。
いや
アイドルはラップやるから。
そうですね、
これもう入れるから、ちゃんと多分みんなやるからね。
みんなやるから、
うん、みんなやる、うん、ラップ。
でも歌上手なんだよね。歌上手だし曲はいいしね。まあでもさっきの曲に10曲目似てるっちゃ似てるね、やっぱ。
うん、
ちなみにこのバンドでキーボードを弾いてる人もは後にドリームシアターでキーボードを弾くことになる、
うん、
ジョーダン・ルーデスとルーデス・モーゲンシュタイン・プロジェクトというバンドもやってたりするので、
うん、
プログレっぽい要素があるのは、
うん、
まあ自然かなっていう、
うん、
ふうには思いますね。これラップですね。
あーラップだ。
お
ー、
これ聞いた時ちょっと車で聞いてたんですけど、
うん、
おーすげえラップしてる、うん、新しいじゃん1990年だけどって、
うん、うんうんうん、おーうん、そうだね。こういうロック、ロックとかでラップみたいのだと誰が走りだったの？レイジー？アゲンストマシーン。
でもその前に エアロスミスが、
エアロスミスやってたか。
いや、あのランディ MC とやってた。
ああ。
あのウォークディスウェイが。
じゃらららって。
じゃらららって。
あ、まあやってたことはやってたんだよね、うんうん、
ただそれもこう、ウォークディスウェイがあってのランディ MC のラップがあるから、
うん、
まあ自分たちがラップをやろうと思ってやってた、ウォークディスウェイでやってたわけではないだろうっていう、
うん
う
ん
う
ん、
ラップってでも、あ、でも1990年ぐらいだと、うん、
そんなにやってないじゃない。
でもロックはないですね、
うん、ラップの、 そのヒップホップとかは、うん、まあ、あったけど、うん、多分そんなにこんなにフィーチャーしてないし。
そうですね、
自分でやるとかないよね。練習したんだろうなと。
そうですねという感じでした。
はい、
はい、こんな感じ。
これどこの人だったっけ。
これは、ね、
アメリカ。
アメリカですね。
アメリカ、
アメリカのバンドです。ウィンガーというバンドでした、
うん、
のウィンガーの1990年の In the Heart of the Young を、
はい、
今回は聴きました。
はい、
どうでしたでしょうか。
これはいいですね。
結構いいですよね、
うん、
聴ける。
車いいと思う。
そうそうそうそう、
車でちょうどいい、うん、
ちょうどいい、
うん、眠くならない、
眠くならない、
うん、
で曲もバリエーションがあるので。
そうですね、
今ちょっと3曲聴いたんですけど、まあちょっとこう 1曲目と1曲目に聞いたのと3曲目に聞いたのが似たようなテイストだったけど、
うん、
バラードあり、
うん、
あと ACDC っぽいのも実はあるんですよね、うん、縦乗りロックみたいなのもある
ん
で、
うん、
皆さんも、CD 屋さんなどで見かけたら、うん、多分そんな値段では売ってないと思う、280円とかそんなんで売ってると思う、
あ、
もしよろしければお買い求めください。
はい、
はい、では次回何を聞くかですね。
はいはい、
一応次回はラットのディトネイターというのを聞こうと思うんですけど、
ラットネズミ、
ラットネズミですよね。
違うか、 T が2つか、
そう T が2つ重なってる、
違うんだね。違うん、これこの時の表紙、これこれメガデス、メタリカの人、
これクイーンズライト、
違うか、これ反対から見てるから、
そうなん
です、メタリカの人、
メタリカの人も見えるね。
ラズーリヒ、
ラズーリヒはこの前の号で出てる、これがラズです、
ね、あ、本当違うわ、違う、これクイーンズライチの人だ、
うん、そうクイーンズライチの人、ジェフ・テイト、
ラットね、
ラットを一応聞こうと思うんですけど、はい、この月はですね、この月は
この月
にあのさっき言ってたエクストリームのポルノグラフィティが出てるんですね、
うん、エクストリーム、
これ95点ついてます、
高い。
あとはですね、あとジョン・ボンジョビのソロアルバムブレイズ・オブ・グローリーが出てますね、
うん、
あとはなんかないかな、うん、来月買うんだったらラットかエクストリームかボンジョビかなって感じですね、
うん、うんうんうん、
で一応クロスレビューになってるので、ラットのディトネイターを来月とか次回は聞こうと思います。
はい、
この番組では皆さんからのお便り、ご感想、その他お悩み相談などをお待ちしております。番組の公式サイトから、感想やお悩み相談などはこちらからのリンク先のフォームから、皆さんの感想、普通のお便りなどお待ちしておりますので、お時間ありましたら、ご感想などお寄せください。
はい、あ、
はい、
なんかあの今度のチラシで広告載せてるけど、
はい、
ラジオでも広告とかやる？
やりたいです
よね。ラジオあるよね、よく。この番組は、は
い、この番組は
の提供でオープンしますって、いいよね、
うん、いいですね、言いたいですね、
そういうのも募集、
募集してます、
はい、でも言うからにはこうなんか交渉があるわけですね。
はい、そうですね、多少、
まあ、それは、うん、
あの
メールでちょっと
メールでご相談ください、
相談か、
はい、
あ、まあそんな、
ね、
あ、だからそういう音の CM も作って送ってもらってもいいってこと？
そうですね、そうですね、 あれば
面白そうだ
よ、ね、そうですね、
だから言ってるだけの番組もあるもんね、
う
ん、でも
あのそうですね、この番組の提供は
ぐらいしか言わないのもあるし、
ありますね、そうですね、
そういうのもちょっともしあったら
個人でも結構ですよね、全然、
あ、お店とか企業じゃなくて、うん、個人で、うん、あの
協賛したいとか、
それあったよ、町山さんのさ、なんかね、うん、昔のポッドキャストかなんかで誰々の提供でって言ってた、
人の名前、
人の名前言ってた。うん、
まあ、
うん、だからイベントやるからっていうイベントの、うん、あの経費で宣伝してもいいよ、
そうですね、
はい、お願いします、
超低予算の割に、
うん、
予算はかかってますよね、うん、結構ね、でもね、
あ、予算かかってるかも、うん、
かかってる、あの、
うん、
こんなね、こんな感じですけどお金はちゃんと使ってますので、
うん、
協賛していただける方、企業、
うん、
個人、
うん、
の方よろしくお願いします、
はい、
というわけで、うん、新井さん何か告知はありますでしょうか。
告知、夏なのでちょっとあのライブとかもあるし、いわゆるフェス とかお祭りみたいなのあるんで、ちょっと言いますね。じゃあで7月の14日に対空時間で、葉山のオアシスって海の家で投げ銭のライブあります、ね、はい、うん、あと7月26日元住吉のパワーズ2っていうライブハウスで、キウイとパパイヤマンゴーズとカセットコンロスっていうバンドでやります。カセットコンロスはね、カリプソだった。
カリプソ、
カリプソ、ちょっとゆっくりめのスカよりもゆっくりって感じだよね、カリプソで歌うバンド。あと8月24日にこれもキウイとパパイヤマンゴーズで富山でやってるすき焼きミーツザワールドっていうワールドミュージックのフェスに出ます。その24日やライブやって、俺はあと土日月って遊んでるんですけど、まあ、あとこう新聞も配ってるからもうダラダラしてるんで遊びに来てください。あと9月22、23に山形ビエンナーレっていう芸術祭やってるんですけど、そこで22、23に川村公平祭で対空時間のリーダーの影絵をやるんだけど、そこで僕と佐藤純子さんっていう歌の方とあやさんってベースねのでをやって影やりますんで、
こちらもガムラン抜きみたいな
感じ。ガムラン、そうガムランじゃなくてそういう編成でやるんですよ。なんか
ガムランなしの状態みたいな、対空時間マイナス、
対空時間の初段だけど全く違う感じ、
そうなん
だ、これから作る、うん、でそうそう、山形ビエンナーレはねもう僕ん前々回ぐらいの時に、分かんないな、忘れちゃった何年も前から山形によく行ってるんですけどね、震災被災したご家族と作品一緒に作ったりとかしてるんだけ ど、今回はですね、なんかお化けの話をもうやるっつってんだよ。うん、お化け、
お化け好きの方、
お化け好きと、そう、なんかちょっと怖い話なのかな、うんうん、するみたいなんで、で山形のね駅からは、駅どうかな、なんかとんがりビルってアートスペースがあるんですけど、そこでやりますんで、これ予約が必要なんでちょっといっぱいになっちゃうと思うんで、気になる方は、山形ビエンナーレのサイトからちょっと見てみてください。大体そのとこですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ今月もそんな感じで、今回、うん、今回か、今回もそんな感じで、うん、エンディングですけど、
あ、そうだね、
いろんなことがあった、
うん、
数週間でした。
そうですね、なんか大丈夫、
大丈夫
はい、はい、じゃあ、
じゃあそんな感じで、
うん、また次回お会いしましょう。荒井豪でした、
はい、吾妻博士でした。
じゃあねー。